私ね、マイクールね、まあアニメの方ね、新作アニメですよ。20本ぐらいはね、欠かさず見てるんですけども、まあその中でね、今一番と言ってもいいでしょう。面白くて楽しみにしているアニメがあります。そのアニメが、ミュークルドリーミーっていうね、アニメがあるんです。聞いたことありますか皆さん。ないでしょう。そりゃそうよっていうね。なぜなら、深夜アニメじゃないから。なんと言ってもね、女の子供向けのアニメなんですね。毎週日曜日の、10時半かなとかからやってる。朝10時半だ。夜じゃないんだよね。ぬいぐるみが、なんか、出てくるね。アニメなんですわ。これが面白くて。パルさん、とうとう、ね、やばい道に、ね、行ってしまいましたねって思う人もいるかもしれないけど、そんなことなくて。すごく面白いアニメなの。で、どんなアニメかっていうと、ストーリーがありますよ。私ね、39歳のおじさんながらね、ミュークルドリーミーのホームページ見てますからね。この、小さい女の子向けのね、ホームページ。もうありがたいことに、このストーリー見ると、ストーリーの漢字があるじゃない？いろんなね、その説明文の漢字があるところに、全部ルビー振ってあるから。ありがたい。俺ね、漢字読めないからね。ちゃんと振っといてもらえるとね、助かりますけどもね。ストーリー。日向夢は、とっても明るく元気な中学1年生。夢は、入学式の前日、お空の上から落ちてきた謎のぬいぐるみを拾います。そのぬいぐるみは自らをミュウと名乗り、突然話し始めたのです。しかもミュウはパートナーと心と心を通じ合わせると、同じ夢の中に入ることができる夢シンクロという力を持っていると言います。その夜、夢が見た夢に、お空の上にあるミラクルドリーミー王国の女王様が現れ、夢に告げます。ミュウと一緒にドリーミーストーンをいっぱい集めることができたら、あなたの夢を一つだけ叶えます、と。こうして夢は新しい中学校で恋に部活に胸をときめかせながら、ミュウと共にドリーミーストーンを集めることになるのです、っていうね。そういうお話。だ、突然空からぬいぐるみが降ってくるのよ。それを受け止めたゆめちゃんが、なんかいろいろやってくんだよね。そのぬいぐるみと話しながらさ、ミュウちゃんとさ。ミュウちゃんとゆめちゃんで、いろいろと街で起こる、ちょっと不思議な事件だったりとか解決してたりするんだけど、そこに、ミュウちゃんだけじゃないのよ、ぬいぐるみって。他にもぬいぐるみ出てきたりとか、あとゆめちゃんだけじゃないのよ。女の子出てくんのも。他にも、マイラちゃんとか、ことこ先輩とかね、いっぱい出てくるんだけどさ、これがいいんですわ。中学生の話なんだけど、いいんですわ。ターゲット層はもっと低いよ。ね。主人公たちは中学生かもしれない。ただ、変身するシーンとかあるんだけど、その時使う、まあ、スティッキみたいあるんだわ。これとかは本当に、5歳の子とか。で、そういうところにターゲットを絞ってるから。CM とか見るじゃん。パパこれ買って、みたいな CM あるじゃない。それに出てくる女の子とかは本当に5歳児ぐらいの子が、そのステッキ持ってて、なんかミュークルドリーミーみたいなやってるからさ。ターゲットそこなんだろうなと思うんだけど。で、いつものね、スタッフとかね、制作会社とかって話になると、これ原作サンリオなんだよ。サンリオっていつも攻めてるよね。商売ロックとかもサンリオじゃん。で、結構いいじゃない。だから、あとサンリオってね、ちょっとカオスなんだよね。なぜか。ちょっとね、言っちゃってるんだよね。いいと思うんだけど。いい意味で言っちゃってて。で、アニメーション制作に関しては、制作会社が、JC スタッフなんですわ。とある科学のレールガンとか、とある、魔術のインデックスとかね。で、有名な JC スタッフ。なんです。なんで、作画がすごい、 キャラデザインも可愛い。で、サンリオ、カオス。ね。すごくいいんだよね。でさ、毎週だよね。なんだ、濃いんだよ。一話一話が濃いの。その、前半と後半あるじゃない？最初のさ、15分と後半の15分。もう15分の密度じゃないんだよ、最初。30分ぐらいの密度なの。で、ギャグあり、ね、ちゃんとストーリーもあり、で、そこでラブコメちょっとありつつ、でもなんか、もうぐちゃぐちゃしてるカオスなんだよね。毎週。でも面白いんだよね。キャラも可愛い。本当に。中学生のキャラを、ね、見て、おじさんが可愛いとか言ってるのもちょっと気持ち悪いんだけど、愛らしい。ね、表現の仕方が違いましたね。うん、可愛いとか言ってるとちょっとお縄になっちゃうから。愛らしいんだよね。だからぜひね、これおすすめなんだけど、アマゾンプライムビデオだと、有料なのよ。だから、これみんなに見てもらいたいなと思っても見てもらえないんだよなって思ったところ、ツイッターでさ、ミュークルドリーミーの公式のね、ツイッターがあるんだけど、ツイートをさ、一個見つけて、私ね、ミュークルドリーミーの公式のところにね、フォローしてるんですけどもね、情報入ったら嬉しいなと思って。そしたら、なんと、テレビアニメ、ミュークルドリーミー、公式 YouTube で、期間限定無料配信やりますっていうのがあって、期間限定でね、一挙配信ですよ。で、これまでのお話が無料で見れちゃうって書いてあるから。で、おそらく1話に関しては今でも無料配信してると思うんだわ。で、2話以降なんだけど、2話から6話が9月19日の土曜日の0時から22日の火曜日の23時59分まで。だから、期間短いんですごく。で、だから、土曜日、0時から見れますと。火曜までね。で、その次、7話から11話が、9月26日の土曜日から28日月曜日、なってます。これ、2話から6話火曜日だ、火曜日までなんだけど、7話から11話は月曜日までと。で、12話から16話が10月3日から10月5日。で、17話から21話が10月10日から10月の12日。で、22話から24話が10月17日から10月19日となっておりますんで、まあ、基本的に土曜日から始まり、ね、19日の土曜日から始まり、まあ、次の、まあ、基本的には月曜日で終わると。で、また翌週の土曜日から始まり、月曜日に終わるみたいなのが繰り返されて、現在やっている24話まで無料で見れますんで、これは、追いつけるんだよ。みんな。ぜひ、ミュークルドリーミーを見てほしいんだよね。と思ってさ、まあ、完全に、見てない人の方が多いと思う。いや、そんなことないな。そんなことないと思う。なぜかといえば。俺、プレイステーション3でさ、トルネっていうさ、まあ、テレビ番組録画できるね、ソフト使ってさ、録画して見てるんだけど、で、このトルネで撮ると、ニコニコ動画の実況の、ところと紐づいて、コメントが流れるんだよね。で、そうするとね、ミュークルドリーミーね、結構コメント多いんだよ。結構人気のあるアニメを見てるレベルでコメントがあるんだよね。まあ、日曜日の昼間みんなすることないのかもしんないけど、まあ、おじさんが見てるよ、みんな。ワイワイと。面白がって。なんでね、ぜひね、ミュークルドリーミー見てほしいな。声優も一応豪華なんだよ。声優ファンもいるでしょ。中には。ミューちゃん。豊崎あき。ペコちゃん。久保ゆりか。とか。 秋葉ちゃんとかね、ファイルーズ愛ちゃんとか出てるしね。いや、結構、ユニ様とか、クギュウだしね。女王様とかね、井上貴子さんだしね。まあ、いっぱいいますよ。ぜひ、見てほしい。ミュークルドリーミー。いや、いいんだよね。まあ、今週はもう、これを最初に伝えないと、で、これ後半に伝えてももうみんな見なくなっちゃうから、先に伝えておきたいと思ってさ。ね、これが一発目だって。39歳のおじさんが一週間、ね、なんだかんだいろいろね、なんか生活してきて、それで、週に一回の、このね、お披露目とも言える、このラジオでさ、一発目のオープニングトークで話すことが、ミュークルドリーミー面白いからみんな見てね、だって。やべえわ。それはちょっとやばいおじさんなんだけどさ、ぜひ、まあ、そのぐらい面白いからさ、ちょっと見てほしいなと思って。ぜひ YouTube チャンネルの方でね、見れますから。だから一番近くだと、9月の19日の土曜日から、ね、見れます。まあ、その前にね、1話はおそらく見れますからね、YouTube チャンネル、検索してもらうと、ミュークルドリーミー見れるかと思いますから。まあ、よかったらね、ちょっとチェックしていただきたいなというところでね、そんなんで、ね、いいのかな、こんな始まりでね、いいのかもちょっとわかりませんけど、今日ありますよ。ただネタがでかいんだよ。一個話すのに多分30分くらいかかるネタが2本あるわけ。だからそれをオープニングに持ってきちゃったら変な話になるからさ。そう考え、それを外して話すとどれになるかなと思ったら、やっぱりミュークルドリーミーかなと思って。で、そんなんでね、まあ、よかったら見てくださいなというところでね、今期ナンバーワンと言ってもいいでしょう。そのぐらいおすすめのアニメでございますんで、よかったらご視聴くださいということで、今日もね、ここから2時間ぐらいやっていきたいと思いますからね、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、一応私もね、まあ、死ぬまでにやりたいことということでね、サンリオピューロランド行きたいなっていうのが一個あるのよ。だから、いい機会だよね。ミュークルドリーミーサンリオだからさ、そのうちコラボあるでしょ？だってね、商売ロックとかだってさ、サンリオのピューロランド行ったら多分、いるだろうからさ、そのうちね、ミュークルドリーミーも出てくると思うから。これはね、いけますよ。ミュークルドリーミーがね、メインコンテンツになってきた頃に、私、サンリオピューロランドね、ちょっと突入しようかなと思いますからね。おじさん一人で。怖いですね。入った瞬間にお縄になりそうで怖いんだけどもね。しょうがないよね。なんか、おじさん一人で、その、ディズニーランド行くって、っていうのはまあ、なんかセーフな気すんだよね。まあ、アウトなんだけど、まだセーフじゃん。サンリオピューロランドって、一発退場な感じするよね。まあ、一回はね、ちょっと死ぬまでにね、どんなものかってちょっと見てね、おきたいなと思いますんでね、ちょっと近々行っていきたいと思いますけども。まあ、そんなね、今日この頃ですけども、まあ、今週もですね、人生でしておきたいことを一個クリアしました。まあそれはね、後ほどお話ししていきたいと思いますんでね、久しぶりに。まあそういうのにね、ちょっと行ってきたので、その話だったりとか。あとはなんだろうね、大した話はございませんが、太ってんだよね。先週、なんかダイエットしますよ、みたいな話したんだけどさ、太りに太っちゃって。体重70キロまで行っちゃって。だからね、体重減らしますとか言ってさ、で先週70キロからさ 67.3 キロまで減ったんだけどさ、さっき体重測ったの 69キロだって。また太っちゃってんだよね。もう腹が、やばい。本当に、なんかお相撲さんのお腹みたい。まあ、お相撲さんの方が筋肉あるからさ、ね、お相撲さんに失礼だよって言うかもしんないけど、パッと見ね、回しつけてさ、回しの上に肉乗っちゃってんじゃん、少し。あんな感じ。ズボンの上に肉乗ってる感じね。いや、まずいよ、と思って。でもなんか、動きながらもさ、なんかもう、街歩いててもさ、腹出てんなーって気になっちゃうしさ、その割には、ご飯食べちゃうんだよね。おかわりできる、なんかお店とか行っちゃうとさ、おかわりしちゃうし、大盛りできる店だと大盛りにしちゃうし、今日もね、半額弁当買ってきましたけど、半額弁当2つ食べちゃうし、ね、痩せる気ねえだろっていうね、話なんだけどさ。いや、少しずつね、減らしていかないといけないね。ほんと。いや、夜、炭水化物取っちゃいけないのよ。ほんと、これするだけで全然違うのよ。人間。俺も過去に何度もね、食事制限でダイエットしたことありますから。これはもう確かなことよ。まず、分かってんのよ。ね。分かってるけどできないんだけど、それ最近食べ過ぎちゃったからね、食欲がなかなか立てないってのあるんだけど。まず、大盛りにできる時、大盛りにしない。これが一つ。あとは夜間食をしない。これ一つ。で、もう一つは夜炭水化物を取らない。もうこれだけ守れば、もうガンガン減ってくよ。病気かなってぐらい減ってく。正直ね。でもどれもできないんだけど、まあ、どれかからやっていくべきだよね。最終的にはこの三つ、全部、コンプリートしないといけないんだけど、まあ、おかしい、かな。まあ、どれからが楽なんだろうね。小腹すいちゃうじゃん。だから夜炭水化物を抜くのが一番いいのかな。昼間がっつり食って。で、そっから慣らしてって、で、大盛りできるところでも、並盛りにして、で、最後お菓子抜いてくみたいな。逆なのかな？わかんないけど、まあ、ちょっと純不動だけどもね。それやっていくことで、ゴンゴン減っていくからね。で、食事制限だよ、結局。リバウンドしちゃうぞって言われてもさ、もう食事制限は必要だから、どっちにしろ。で、そこで落ち切らなくなったら、まあ、運動すると。いうところでいいかなと思って。まあ、少しで筋トレはしないといけないけど、まあ、さすがにこの腹で筋トレもクソもないからね。まあ、そんな感じで。で、ちょっと痩せたらね、サンリオピューロランド行きたいと思いますからね。うん、腹筋バキバキにしてね。ちょっとサンリオピューロランドにいるね、ちっちゃい女の子たちにね、腹筋の方を見せつけたいと思いますけどもね。お縄だっつってね。まあ、そんな感じでやっていきたいと思います。もうひどいね。なんか、冗談でもさ、あんま言うと危ない話ってあるからね。そういう性癖があるんだ、みたいなさ、思われちゃうからさ。まったく、ね。ちっちゃい子供には、ね、興味はございませんから。ね、ご安心ください。地上にしか興味がございませんからね、私ね。そんな感じでね、今日もやっていきますけどもね、よかったら、お便りとかもね、お待ちしてますからね。まあ、何かあったら、送っていただけたらね、読ませていただきたいと思います。じゃあ、お便りにつきましては、メールでお待ちしております。メールアドレスにつきましては、こちら、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、そのまま読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、今日はね、ちょっと、大きなお話がね、大きなっつっても、まあ、ちょっと潜入レポがね、少しね、ありますから、ちょっとお話ししていきたいと思いますけどもね。まあ、ざっくり今週他にあることとしては、でもそんなもんだもんね。豚キムチ食べたとかって話しかないかんなとね。 だ食べてばっかなんだよね。そりゃ太るわってね。で、豚キムチがブーム来てるわけ。今ね、松屋とかで豚キムチ丼とかさ、豚キムチ定食とかさ、やってっけど。で、豚キムチがある店を見つけたらもう入って食べるっていうね。むしろもうネットで豚キムチを検索してどこで提供してるんだろうって見つけては入るみたいなところがあるんだけど、今週ニュー豚キムチ2つ行きまして、渋谷にある長楽っていう中華屋さんなのかな、あるんだけど、結構有名なところがあって、でその長楽で豚キムチ丼が売ってたので、それ食べたんだけどさ、あんまりだった。値段の割にあんまり美味しくないって言ったらあれだけど、求めてるものではなかったね。キムチが、その、本来あのキムチがあるじゃない、白菜のさ、キムチがあるじゃない。あれと豚を炒めるじゃない。なんだけど、キムチがキムチじゃなかった。なんかキムチの素みたいな感じだったから、ちょっと違ったなと思って。だから長楽の豚キムチは少し違ったんだけど、でもう一店舗、あのラーメンね、こってりのラーメンで有名な天下一品、こちらの方で豚キムチ定食とかね提供しててさ、行かざるを得ないと思って行ったんだけど、美味しいよね。癖も何もなくて、癖も何もないって表現もあれだけど、特になんかあの豚キムチ苦手とかっていう人いたら、天下一品の豚キムチだったらいけるような気がするわ。そのなんか変な特有の、豚キムチ特有の、なんかもしかして嫌いな人いたらだけどね。癖みたいなのないし、かといって、肉のボリュームもあるし、キムチの感じもいいし、臭みとかも全然ないし、美味しいよ。満足感もある。ちょっと高いんだけど。豚キムチ、今豚キムチランキングとしては、この天下一品の豚キムチか、中華の福神ね。福神が都内にしかねえからな、ちょっとあれなんだけど、多分都内以外にあんのかな、わかんないけど、福神の豚キムチ、今ここ二大巨頭かな。でプラス、肉の花正の豚キムチ弁当、この今三つでね、争ってる感じですけどもね。ね、天下一品はなかなか良かったので。まあ、福神がなかなかうち家の近くにないですからね。天下一品は渋谷に一店舗ありますから。それでね、ちょっと行って、たまにはね、食べたいなと思ってますけどもね。まあ、よかったら、豚キムチ。ね、これからね、まあ、夏バテとかっていう時期でもないけどさ。やっぱ季節の変わり目でね、食欲落ちちゃうよとかっていう人いたらね、豚キムチ食べてね、ちょっと頑張って乗り切ってほしいなと思いますけどもね。そんな豚キムチ情報局でございます。あとはね、細かいお話だとね、そのぐらいかな。あとちょっと今日瞬間的に思ったんだけど、私、早漏なんだけどさ。でも、早漏ってさ、なんだろうね。いい女とエロいことするから早漏なわけじゃん。だからやっぱブス、あまり好みではない人とエロいことをするってなったら、早漏じゃなくなるんじゃないかと思って。よくたまにね、リスナーの方からさ、デッドボールっていうさ、風俗店があるんだけど、そこ行ってみてよとかって言われて、いやいや、デッドボールはいけんよみたいな。だって、香港さんみたいな人がいるんだぜみたいな。女版香港さんみたいな人がいるお店でさ、そこで行けるわけないじゃんとか思ったけど、でもありだなと思って。そういう意味では。その俺が早漏なのはやっぱ綺麗なね、女性の方が相手だから早漏になっちゃうと。ね、パネルマジックがあるかもしれないね、パネマジあるかもしれないけど、 でも自分が選んだパネルじゃない。だから少なからず好みに寄ってるはずなんだよね、パネル的には。そしたらさ、ちょっと違うなと思ってもさ、やっぱり好みなんだよ、少しは。だからすぐ行ってしまうんだよ。でもこれがどれを選んでも香港さんとかラン一世とか、ね、杉作 J 太郎みたいな、そういう女性、でも男性なんだけどさ、そういう女性しかいなかったらさ、それは早漏ではなくなるよねと思って、それを一回検証したいなと思って、デッドボールとは言わないけども、なんか好みではない女性がいる風俗店にちょっと近々潜入して検証したいななんて思ってたりします。ちょっと今日思いました。どうかな。だから今度、まあ、池袋で角エビオフとかもねしたいと思ってるけど、それとはまた別にそういうちょっとやばい店オフ、怖いもの見たさオフ的なやつをねやって、みんなでねデッドボールに行くみたいな、みんなデッドボール食らってね、4人連続デッドボールでね点数入っちゃうみたいな、そういうのね、ちょっとやってみるのもいいかななんて思ってね。正直一人じゃ怖いっていうのもあるけどね、道連れにしたいって気持ちもありますけどもね。そんなんで早漏がね4人ぐらい集まってさ、ちょっとみんなで行ってみるっていうのはね、検証動画として、検証のね、やつとしていいかななんて思いますけどもね。そんな感じでございますと、ぐらいかな今週思ったことで。そうだね、じゃあちょっともうメインのお話行きましょうかね、今週のね、くだらない話はね、このぐらいにしておいてね。まあ、こっからもくだらないんですけども、さっきちょっと言った死ぬまでにね、人生一度はしておきたいことっていうものをちょっとやってきましたよっていう話なんだけど、まあ、そもそもなんだけど、ちょっとそのリスナーの方から一本連絡をいただいて、ちょっと相談したいことあるんだけど、時間作ってもらえたりしますかみたいな話があって。まあ、このね、リスナーっていう表現使いましたけども、もう初期の頃からね、ずーっと聞いてくれてるね、リスナーさんで、大子さんですよ。大子さんのね、方が、何度もオフ会も来てもらってる方なんでね、まあ、連絡もね、普通に取れる人なんだけど。まあ、そんな人からね、ちょっと相談乗ってもらいたいことがあるんだけど、ちょっと時間作れたりしますかというのがあって、全然大丈夫ですよって、月曜日以外だったらつってね。で、じゃあいついつちょっと会いましょうって話になって、で、渋谷で会うことになってさ、でまあ夜ね会ってさ、まあちょっと酒でも飲みながらね、軽くで、相談でもね、じゃあ乗らせていただこうかと思って、でそのお店としてはね、前に一回行ったことあるお店なんだけど、日本酒が飲み放題の店で、渋谷の駅前にある富士屋っていうお店があって、ここやっぱしいいんだよね。久しぶりに行ったんだけど、2回目の来店なんだけど、日本酒が飲み放題で、日本酒1時間500円で飲み放題なのよ。だから2時間で1000円なのね。安いよね。むちゃくちゃ安いんだよ。で、その代わり、1人2品は何か頼まないといけないってのあるんだけど、もう全然そんなのは、ね、大した金額いかないからさ。いや、いい店だななんて思って、で久しぶりにちょっとねそこ行ってさ、でそこで日本酒をねちょっと楽しみながらさ、なんか相談でもねあるんだったらと思って、で行ったんだけどさ、まあ、実際相談なんだったのっていうと、別になんか1時間も2時間もその相談メインで、うーんどうしたらいいんだろうねみたいな感じではなくて、5分ぐらいで、こうじゃないみたいな。終わりみたいな。 ぐらいの相談だったので、あとは、ね、もう5分で相談終わってるんで、残りのね、1時間と55分はね、普通にくっちゃべってるっていうね、この日本酒うまいね、ってね、どの日本酒うまいかな、って、とか、ね、最近のね、性事情の話だったりとかね、ラジオの話だったりとか、仕事の話だったりとか、まあ、なんかいろんな話をね、普通にして楽しんで。で、そんなんで、2時間、経ちまして。でも、気分いいですよ。ね。本当に、この富士屋っていう店は、日本酒、なんだよ。そんな、メジャーじゃない日本酒が置いてあるようなところではなくて、半分ぐらいは知ってるんじゃないかっていうぐらいみんな。みんなっていうか、まあ普通に日本酒飲む人だったら、半分ぐらいはなんか聞いたことあるんだろうなっていうぐらいの日本酒がもうずらっと置いてあるから。だからね、あ、これも飲みたい、あれも飲みたいという感じでさ、楽しく飲めるんだけどさ。で、そんなん結構飲んだんだけどさ。で、まあ、6時半から飲んで、8時半かなくらいまで飲んで、じゃあどうしようかこの後つって。したら、前パルさんが言ってた、あそこ行きますかみたいになって、どこっすかつって。チアガールの居酒屋、ちょっと行ってみますかみたいな話になって、で、俺死ぬまでにしたかったことがこれなんだけど、そのチアガール居酒屋に行くっていうのが一つね、ありまして。ちょっと行きたいなぁと思って、一人じゃ行けないんだよなぁと思って。一人だとね、やっぱりハードル高いんだよね。だからこうやって二人で、で、なかなか一緒に行こうって言ってくれる人も少ないからさ。で、時間もね、まだまだ早い時間だし、ちょっと行ってみようか、つって。で、渋谷にはですね、チアガールの居酒屋が、まあ、多分いくつかあると思うんだけど、俺が知ってるところは二つあって、道玄坂の方に一店舗、パチンコ屋の楽園の裏側にあるんだけど、そこが一店舗と、あと、八甲側の方に一店舗。八甲側の方にさ、餃子の王将があるんだけど、そこの向かい側ぐらいのビルにもう一店舗新しくできたのがあって、その二つだなと思って、でもともと知ってたのはその道玄坂の方のチアガール居酒屋を最初にまあ私は知ってたので、じゃあそこを覗いてみようかつって行ったわけで、店の前まで着いてさ、で看板出てるわけで、看板からの情報ですと、30分飲み放題で1600円、まあまあまずまずの金額取られるんだけど、1時間いたらね、一人3200円なんだよね。まあほどほどするんだけどさ、まあガールズバーと同じぐらいの金額帯なのかな。ガールズバーもね、お酒飲み放題で、で1時間3000円とか3500円とかじゃない、だからまあまあそのぐらいの金額帯なのかなって考えると、うん、そうね、ガールズバー形式みたいな感じなのかななんていうね、ところではありまして、じゃあね、ここで尻込みしてもしょうがないからつって、じゃあ入ろうつって、で男二人ね、おじさん二人ですよ、入っていきまして、で、ね、いらっしゃいませってなるんだけどさ、最初の第一印象なんだけど、入るじゃん。でも、お客さんすごい少ないの。ガラガラなんだよね。多分コロナとかの影響があったりとか、時間がまだちょっと早かったりとか、そういうのもあると思うんだけど、まあ、お客さん全然いないっていうのが一つと、あと、店員さんは多い。女の子が6人ぐらいいたわ。そんな広い店じゃないんだよ。で、お客さんもあんまいないんだけど、そこに6人ぐらい女の子がいて、 まあみんなチアガールの格好したりするんだけどさ、チアガール、チアリーダーねの格好してんだけど、でいらっしゃいませーつっているんだけど、もう一個第一印象が、これはなんかあのいわゆるメイド喫茶の雑さってあるじゃん、なんかあれに近いの感じてさ、あのカウンターがあったりしてさ、カウンターとあと外に席があったりするんだけど、カウンターの中にいる女の人がコンビニのパスタ食べてんだよね、立ちながら。でフロアに出ているチアガールの女の子の一人はコンビニのパン食べてんだよね。自由だなと思って、なるほどこんな感じかと思ってさ、そんな第一印象よ。したらね、あの何名様ですかって言われて、2名ですっつって、じゃあこちらのお席で、あのお座りくださいっつって、で行って、そんで初めてですかとかって聞かれてさ、で答えるわけ、いろいろとさ。そしたら最初にさ、いろいろなんか決めなくちゃいけないらしいのよ。でチーム名教えてくださいとかさ、お名前教えてくださいみたいに言われるわけ。でもチーム名とかわかんないじゃん。だって童貞ネットですって言えないじゃん。チーム名なんて言いますかみたいに言われて、何にしますかみたいに聞かれて、なんだよチーム名つって。で一緒に来てるね、そのリスナーの人とはさ、アイコンタクトでさ、童貞ネットはダメだぞっていうね、そのアイコンタクトだけ送ってさ、でどうしようかつって、で一応チアガールの子にね決めてもらってさ、でチーム名つけて、で名前はって言って、名前もさ内藤ですっていうのなんか寒いじゃん、どうすかーと思って。でもさ、ね、だからパル内藤ですっていうのもなんか変じゃん、なんかもう名前なんですかってパル内藤ですっつって、当然のように気持ち悪い客来たなってなるじゃん。でね、ツイッターなんか調べたらさ、ミュークルドリーミーリツイートしてますみたいなさ、気持ち悪い客来たなみたいになるじゃない。だからちょっと困ったななんて思ってさ、結果ね、名前パルになってますけどもね、パルですとか言って、由来は何ですかみたいな、ちょっと名前からちょっともじってみたいな、恥ずかしいみたいな、パルつって、まあ、なってましたけどもね。そんなんでもう最初から洗礼ですよ、そういうね、受けてさ。で、あと、お店のシステムとかね、説明されてさ。で、飲み物は、飲み放題よ。だから、あ、じゃあ生ビールください、つって。で、二人とも生ビール頼んで。いいよね、生ビールが、飲み放題だったら、まあまあ、コスパはいいかなと思うんだけど。で、そんなんでさ、で、飲み物来るんだけど、最初入店したら変にやらないといけないことがあるらしくて、決まりがあるんだってさ。だからそういうあるじゃん、メイドカフェとかもさ、そうだけどさ、こういうところもあるらしくて、なんか手を前に出してもらって、なんかえいえいおーみたいなあるじゃない、なんかさ、その手前にみんな出してさ、えいえいおーみたいな、あんな感じのをこのチアガール居酒屋ではね、推奨してるみたいで、なんかファイファイファイファイオーライみたいなそれあんのみたいなさ、やって、でなんか乾杯みたいななんかやるんだよね。恥ずかしいなと思って、おじさん二人で女の子ねえ、6人ぐらいの女の子とさ、その手出してさ、ファイファイファイファイオーライみたいな、乾杯ありがとうございますみたいな、はずと思って、一人じゃ絶対来れねえわと思ってさ。まあね、でもそれは一回目だけね、恥ずかしかったのは一回目だけ。その後お客さんが何人かやっぱ入ってきて、お客さん来ると毎回やんのよ、新しいお客さん来るとね。で中にいる、その、 新しいお客さんだけがやるんじゃなくて、元からいるお客さんもみんな一緒にやるのよ。だから、俺この店にいる間に、3回、4回ぐらい、これやったからね。ファイファイファイファイ、オーライつって。慣れちゃった、最後の方ね。うん。慣れるもんなんだ、と思って。これでしょ、みたいなね。うん、やってさ。で、そんなんでさ、なんか、その場をね、ちょっと感じながらさ、酒飲むんだけどさ。で、その一軒目の飲み屋で、ちょっと出てた話がさ、あってさ、そのリスナーの方がね、パルさんって、本当に結婚したいの?みたいな。とかさ、彼女欲しいの?とかさ、そういう話結構しててさ。で、それの延長線上なんだろうけどさ、その、チアガール居酒屋行った時にさ、チアガールの女の子来るじゃない。結構、入れ替わり立ち替わりで来るわけ。来て、まあ、5分ぐらい喋ったら、他の人に変わって、みたいな感じなんだけど、女の子が来るたびに、そのリスナーの方が、その俺の方指して、この人、結婚したいらしいんだけど、どうしたら結婚できるかな、つって。もう、全部の女の子に聞いてくるわけ。いや、聞きすぎようと思って。恥ずかしいわって思いながらも、いや、女性の意見はね、重要だからって、いうことでさ、いろいろ話聞くんだけどさ、やっぱね、積極性だって。もちろん積極的に言ってる上で、そういう、ね、彼女欲しいとか結婚したいとか言ってるんだよね、みたいな感じになって。いや、みたいな。じゃあ積極性必要ですね、つって。みたいな。結局そこか、つって。まあね、もう分かってましたから、私もね。その一次会の時から、いや、俺はもう分かったんだと。積極性だと。もう、それしかねえと。逆にそれ以外はいらねえっていうね。ところに、ちょっと私は結論づいたわって。話はちょっと出てたんだけど。それを、話した後に、チアガール居酒屋で、ね、チアガールにね、積極性ですねって言われて。やっぱりそうか、つって。なったりとかね。しまして。で、私、ヒゲ面でね、言ってますけどもね。別に、見た目も、まあ、太ってますよ。太ってるのはちょっと置いといて、パッと見ね。そんなに、その、悪い見た目ってわけでもないし、みたいな。言われて。ヒゲ生えてるけど。とかさ、だからもう積極性が本当に必要ですよ。言われて。なるほどね、つって。で、あと何人かにね、いろいろ話聞いてさ、参考になる意見いくつかいただいて、なるほどなぁと思って。こんなに女性にさ、聞くこともないからさ、まあありがたい話だよねと思って。で、しかもさ、その、30分ぐらいでさ、3、4人ぐらいに聞けたんだよね、そういう話ね。まあ、ネタもないじゃない?その、チアガール居酒屋行ってもさ、チアガールと何話すんのって話だからさ。だから、まあ、そういうネタの一つとしてもね、いいしね。持つしさ、時間もさ。で、貴重な意見もらえるしと。で、途中からはなんか、そんな話だけではなくてね、他にもさ、チアガールの人が、今度、CD を出しますと。で、その CD のやつを歌えますみたいな。で、店内カラオケがあって、多分カラオケも歌い放題なんだよね。で、それをさ、チアガールのショーみたいな感じでさ、ちょっと歌いながら踊ってさ、さ、なんかすげえさ、そのなんか、その中のメインの女の子がいいんだけどさ、その子がさ、ずーっと、そのリスナーの方の方を見て、 ずっとそっちも一点集中で見ながら踊ってるわけ。なんだろうかっていうぐらい見つめられてるんだけどさ。怖いと思って。まあ、そんなんでさ、結構堪能してさ、こんな感じなのかーと思って。チアガール居酒屋。だからいろいろ応援してくれるのよ、本当に。だからなんか悩みがあったら、チアガール居酒屋行って、最近こういうの悩んでんだとかって言ったら、いろいろとアドバイスくれたりとかして、で、もう、ファイファイファイファイ、オーライつって。でも解決みたいになるんじゃないかなと思ってさ。で、あとこの店いいのは、すごい良心的で、初回のお客さんに限ってらしいんだけど、その30分経ったら自動延長なんだけど、初回のお客様に関しては、5分前になったら一応お声掛けしますと。で、そこで、どうするか、ね、決めてくださいね、って言われて。わかりました。で、25分経って、ね、充実の25分ですよ。もうビールも2杯ぐらい飲んで、で、人生相談して、で、ショーを見て、で、その頃25分経ったらね、店内満員になっててさ、さっきお客さん1人2人しかいなかったのにさ、もう店内もなんか、8人10人いるわけよ、お客さん。こんなに満員になっちゃうんだと思って。一気に来てさ。ね、だからもう俺もね、ファイファイファイファイ、オーライ何回もやってんだけどさ。で、そんなんで25分経ったから、じゃあどうしようか、つって。せっかくだから、今回その道玄坂の方行ったんだけど、ハチ公前の方行ってみようか、つって。もう一店舗ね、新しいところ、つって。そしたらなんかその、道玄坂のところもハチ公前のところも同じ系列店らしいのよ。で、そんな話したらさ、その、道玄坂の子がさ、じゃあ、ハチ公前行くんだったらこのカード持ってってくださいよ、つって。したらなんかすごいサービス受けられるんで、つってさ、なんか、2000円分ぐらいの変なチケットみたいなのもらって、一緒に写真が撮れるドリンクチケットみたいなよくわかんないのもらってさ、ありがとうございますつって、じゃあこれ持ってね、ハチ公前行ってきますつって、で店出てさ、だから一人本当に30分だよね、1600円ずつで済んでさ、じゃあ2軒目だつって、もう行けるところまで行くぞつってさ、でチア店の名前がね、こちら、チアアップ東京っていう店。チアガールが応援する居酒屋っていうところでさ。で、一応渋谷店っていうのがその道玄坂のところで、もう一個がその渋谷八甲前店。で、他には銀座店と新宿店がございますという感じなんだけどさ。で、そんなんで、ね、スタンプカードとかも作ってもらってさ。で、行って、でじゃあ2軒目チアアップ東京ハチ公前店行って、でそこ入ったら1軒目のところよりも広くて綺麗だった。やっぱり新店だからさ、できたのがね今年の5月とかだったのかな。だからできたばっかなんだよね。だから綺麗だし、広くて。で、また同じ感じでさ、ね、いらっしゃいませ、チアーみたいなさ、なんかよくわかんねえ。で、掛け声があって。で、そんなんでさ、入って、2名です、って入ってってさ。で、ここはね、もうすでにね、お客さんが結構入ってて、賑わってんなって感じだったの。で、ここもシステム一緒だからさ、飲み物どうしますかって言われて。で、飲み物頼んで。で、なんかこの日ね、その、ハチ公前店は、イベントデーらしくてさ、縁日イベントやってたの。だから、みんな縁日の格好してんのよ。みんなチアの格好してないのよ。いや、謎なんだよね。もうチアガールが見たくて、チアガールに癒されたくて、ね、チアガール居酒屋行ってるのに、なぜか服装は縁日っていうね、 謎と思って。まあでもまあまあ、そういう時もあるよねと思ってさ。で、そんなんでさ。でも、あと変わりないよね。また同じような感じ。この人結婚したいって言ってるんですけど、どうしたらいいと思いますみたいな話があったりとか。とか。でもそこでもね、やっぱ同じような感じだったね。積極性。持って、やっぱし、やんないといけないよね、って。話だからさ。まあ、女性の意見はね、重要だし、だから、積極性を履き違えたら、ストーカーとかなっちゃうじゃない。嫌がってるのに、積極性みたいな。ちょっと違うなってなっちゃうと思うけど。でも、やっぱり、なんか、人畜無害なさ、こと流れ主義のさ、平和主義のさ、なんでもないみたいな、毒にも薬にもならないような人間がいるわけじゃない、私みたいな。そういう人間はやっぱり積極性を持ってった方がいいかなって思う。なんか行き着いたところ、結局ね、彼女ができてるわけじゃないよ。俺もう10年以上彼女いないわけだし、結婚もできてないわけだけど、でもその俺が、まあ、彼女できたらじゃあ言えよって話なんだけど、なんだけどやっぱり今一番わかってるのは積極性。どうしても受け身なんだよね、何事も。まあ、恋愛だけじゃないんだけどさ。でもまあまずは恋愛ね、に焦点を絞ってさ話すればさ、まあ、受け身なんだよ本当に。なんていうの、マックス、こっちができる限りのマックスで積極性に、積極的に言っても、まだ受け身なんだよね。その受け身の向こう側に行ったら積極的になるんだけど、受け身なんだよね。だからこれをさ、ちょっと、あと 1%、2% の差でね、積極的になれるかなれないかってところだと思うんだけど。だからそこをね、しっかりしていかないと今後は良くないななんていうことはね、いろいろと人の話を聞いてね、あと自分でもそうなのかななんて思っていたところだったからさ、それでちょっといけるかななんて、頑張っていかないといけないななんて思ってね、その前にまず仕事探せよって話なんだけどね。無職が、でも関係ないよねって、無職でも積極的になってればできるやつはできるからっていうね、話だからさ。だから、あまりね、無職とかっていうのに、縛られない。ね、仮想通貨の投資家だって言い切ればいいじゃないって。っていう話もね、ありましたから。いや、そう、仮想通貨がさー、みたいな。ビットコインがさー、みたいな。で、モナコインがさー、とかさ。そういう話してね、投資でちょっとやってます、みたいな。食ってますとは言ってないしね、生活できてますとも言ってないからね、ちょっと投資とかをしてますみたいな。ね、であとまあメインの仕事はちょっと今はねお休みしてますけどつって、そんなんでねいけますから、嘘ついてないからね。まあでも心がね、少しなんか違うかなと思っちゃうところもあるかもしれないからね、その嘘ついてる自分を、自分が見てるからね、ちょっと挙動不審になっちゃうところあるかもしれないから、まあ働くっていうのはバイトでも何でもね、働くのはねとても大切かなと思うんだけど、まあそんなね。でチアアップ東京の2店舗目行ってさ、そんな話もして、でさっきもらってたさ、その券一緒になんか写真撮れますよみたいな券だったらしいのよ。写真撮れてドリンクもなんか振る舞える2000円の券みたいな、よくわかんないけどさ、物だったらしくて、で写真撮ってさ、みんなで、みんなでと、俺とそのリスナーの方と、あとスタッフの女の子3人ぐらいかな、で写真撮ってさ、恥ずかしいなーと思って。もうおじさん2人がね、若い チアガールの女の子とね、一緒にね、写真撮っちゃったりとかしてさ。で、そんなんでさ、まあそこでもファイファイファイファイオーライですよ。ね、もうテンポ共通なんだと思ってさ、慣れたもんでさ。で、そんなん行ったりとかして。で、あと、踊り戻ってくれるっつって。なんか好きな曲で踊りますよ、みたいなのがあってさ。で、書いてあんのよ。あの、この曲は、なんかワイワイしてますとか、この曲はちょっとセクシーですとかさ、書いてあって。じゃあせっかくなんでちょっとセクシーなやつつってさ、この曲ですって。そしたら、カラオケ流れてさ。で、それに合わせてさ、歌いながらね、みんな踊るんだけどさ。ちょっとセクシー。ちょっとセクシーだったかな。もう俺も結構酒飲んでたからもうあんまよくわかんなくなってるかもしんないけど、まあセクシーだった気がするよね。だ、縁日の格好してるからセクシーもクソもないんだけどさ。あれがチアの格好だったら、セクシーだったかもしれんね。うん。そんなんでさ。そんな感じかな。で、なんか、みんな、お客さんとかも、常連の人がすごい多くて、新規のお客さんとかはあんまいなかったのかな。ほぼ、常連客がいてさ、常連になるような感じなんだなと思って。だから、なんかガールズバーよりは明るいし、だメイド喫茶とガールズバーの間な感じなんだろうね。だから、ちょうどいいバランスなのかもしれない。あ、店内も明るくてさ、なんかみんなワイワイしてて、カラオケ歌ってる人がいたりとかさ、で、女の子の客がいたりとかもするし、なんか、不思議な空間だったよね。で、俺、メイド喫茶は苦手なのよ。何話してもいいかわかんないし。で、なんかそんなアルコール飲むって感じないじゃん。喫茶だからさ。ケーキセット食べましょうみたいな感じじゃない。で、なんかね、ラブ注入みたいなするわけでしょ？その、ね、なんか苦手だなと思って、恥ずかしいななんて思っちゃうけどさ、ご主人様とか言われてさ。でも、まあこのチアアップ東京に関しては、まあ店内明るいしお酒も飲み放題だし女の子も気さくだし、まあ一人で来てる人もすごい多かったからいいのかもしれないね。っていう感じでございました。チアアップ東京、他にもね、なんかチアーズとかっていうお店もねどっかにあるらしくて、まあその辺もね、今後チアガール系の居酒屋行くんであればね、ちょっといろいろと攻めてみたいなと思って。だからせっかく一応メンバーズカードの方も作りましたから。ねえ、で、あと、ツイッターだったりとかね、インスタグラムだったりとかね、そういう公式の、アカウントとかもね、あるらしいのでね。まあ、その辺で、ちょっとチェックしてもらうと。店内の感じだったりとか、あとチアガールの方のね、雰囲気だったりとかもわかるかなと思うんでね、チアアップ東京、これをねチェックしてもらうとね、写真とか見れるかなと思いますからね、よかったらチェックしていただけたらと思います。そんなんで2軒目終わって3軒目のその八甲の方のチアガール居酒屋の方も30分で切り上げて、でね、この店ね、有料店なんだ、多分ね。ちょっとオーバーしたね、時間。でも、いや、30分。なんか、30分超えたらさ、普通次30分区切りじゃん。なんだけど、なんか5分区切りで行けるみたいでオーバーした時間。で、そうなんだけど、さらに、ちょっとおまけしといたから、みたいな。とか、そういうのがちょっといろいろしてくれてね、なんか、いい店だね。だから今後、人生迷ったら、チアガール、ありかもしれないね。 悪くないと思います。よかったら、チアアップ東京ね、皆さんも気になったら行ってみてもらえたらなと思うんですけど。でもこれで1軒目、2軒目、3軒目ですよ。ほどほど酔っ払ってますからね。したら、まあ、終電までまだ時間あるから、つって。ね。まあ、この時点で、なんだろう、10時半ぐらいなのかな。どうしよっか、つって。4軒目か、つって。で、もう、1軒目と、2軒目は、リスナーの方に出していただいていて、で、3軒目は俺が出しました。ね、ありがとうございます。で、4軒目どうしようか、つって。で、したらリスナーの方が、じゃあ4軒目出すからと。もう1軒行こうか、つって。どこ行く?つって。パルさん、バニーガール好きだよね、つって。バニーガールの店行こうか、つって。いいですね、つって。いいんですか、つって。いいですね、つって。で、バニーガールの店。渋谷の、前に一回行ったことあるんだけど、渋谷の駅前にある、バニーガールバーロイヤルっていう、バニーガールのお店としては、結構大きいというか、大きく展開しているチェーン店というかね、お店なんだけど。ロイヤルっていうそのバニーガールのね、バー行って。よかった。やっぱね、俺思うんだけどね、バニーガールが好き。うん。バニーガールが好きっていうのと、あとね、ガールズバーなんだよ、ここね。俺、ガールズバー好き。キャバクラは嫌い。なんだけど、ガールズバーって喋れんだよなぁと思って。たわいもない話なんだけど。なんだろうね、横に座られると喋りにくいのに、対面でカウンター越しだとすげー喋れるのね。謎なんだけどさ。なんだろう、何が違うんだかちょっとわかんないけどもね。で、そんなんでさ、結構もう出来上がった状態だしね、俺もね。酒も飲んでさ。で、バニーガール、行って。で、まあ、そこでね、最後閉めて、終わりですけど。まあ、正直なところ、チアガールよりも、バニーガールの方が好き。ね、なところはありますよ、正直ね。バニーはやっぱりいいなと思って。だチアガールの服装が、言うほどチアガールじゃなかったんだよね。っていうのもあると思う。もっと、いつも見ている AV のチアガールみたいなのいるじゃない、なんか。チアガールコス、みたいなさ。そういう格好してくれてればさ、好きなんだけど、チアガール。なんかちょっと違ったんだよね。チアガールの格好もね。っていうのだったりとか。で、バニーガールはやっぱり、ちゃんとバニーガールだったからさ。素晴らしいなと思って。とか、あと、店員のね、バニーちゃんもね、すごく話しやすい子だったからさ。まあ、これはこれでね、また良かったなと思って。だからもう、すごい、なんだろう。いろいろと、その日は盛りだくさんで、日本酒飲み放題で日本酒飲みまくって2時間。その後に、チアガール行って、で、はしごして、チアガールの違う店行って、で、締めでバニーガール行くっていうね。とてもね、素敵な、一日を過ごさせてもらいまして。飲みすぎちゃってね。まあ、次の日はね、夕方まで起きれなかったんですけどもね。ほんと飲みすぎちゃった。まあ、そんな感じの、素敵な一日でした。なんで、まあ、チアガール居酒屋ね、もういいと思いますし、バニーガールもね、また素敵かなと思いますから。この間もね、俺言ってたもんね、バニーガールね。バニーパレス。ね、コワーキングスペースでね、バニーパレス行ったりとか。してますから、まあ、バニー好きなんだね、ほんとね。なので、まあ、今後もチアガールだ、バニーガールだね、コスチュームの、だ今度違うコスチュームのコンセプトの飲み屋とかね、あれば。あんま見たことないもんね。他コスチューム、なんだろう、 レースクイーンとかなのかな、とか、だからメイド喫茶がそういう意味ではね、コスプレか。メイドコスプレだもんね。だから、ちょっと行ってみようかしらね。うん。この間行ったアンナミラーズとかもね、アンミラもコスプレに近いからね。コスプレ系のね、飲食店。ちょっと、これからもね、覗いていこうかなと思いますから。また新しいところ行ったらね、ラジオの方でご報告させていただきたいと思います。というところです。ね、何の話だったんだってところですけどもね。まあ、そんな感じ。かな。まあ、これで一人でもね、行きやすくなったからね。ちょっと行ってみようかな、今度一人でね。仕事がなかなか決まんないよ、とかね。そしたら、どうしたらいいかな、つって。そしたらもう、ファイファイファイファイ、オーライ、つって。ね。全然それで解決すると思うからね。ちょっと行ってみたいと思います。行きつけ。ね。行きつけの店欲しいからね、俺もね。そういう意味では。チアガール居酒屋行きつけになってもね、いいかもしれませんけどもね。週に1回、30分。いいよね、全然ね。週に2回かな。週に2回30分。したら、変な居酒屋行くよりいいもんね。ちょっと一杯だけ飲んでっていい?つって。いいな。うん。そんなので、ね、ちょっと行きたいと思います。じゃあそんなところで、お便りとかもいただいていたら読んでいこうかしら。これかな、ちょっと読みましょうか。ラジオネームアフリカのキリンさん、パルさん、お久しぶりです。いろいろあって童貞ネット聞けてませんでしたが、伊集院さんがネットニュースになっていたのでお便り送らせていただきました。もうご存知だと思うので内容は割愛しますが、パルさんから見てこれってどんな感じに受け止めましたか。自分はテレビで見る限り、フワちゃんはキャラで敬語を使わないなど、あえてそういった行動を取っている方なのかなと思いましたが、違ったようで驚きました。パルさんも一線を越えない程度にラジオに励んでくださいね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。多分今回言われているお話としては、なんかね、ネットニュースでフワちゃんと伊集院さんのなんか話がさ出てて、なんかもともと伊集院さんが楽屋で動物の赤ちゃんの話をしてたのかな。したらフワちゃんがなんか伊集院が楽屋でペッなんか動物の赤ちゃんの話してるみたいな、面白いみたいな、なんかそんなツイートをしてさ、でそれについて今度伊集院さんが爆笑問題のラジオの方でその話をしたらしくて、そしたらなんかネットニュースの方でなんか伊集院さんがそんななんかフワちゃんに対してなんかご意見申すみたいなさ、そんな感じになんか捉えられてさ、ネットニュース書かれてたらしいんだけど。でも、フワちゃんとしては、ラジオ超面白かった、ありがとうね、みたいな。ので、ツイッターとかで、伊集院さんに返信してたりとかして。だから、伊集院さんも、別に、フワちゃんに対して変な感じがあるわけでもないし、フワちゃんも伊集院さんに対して変な感じあるわけじゃないのに、勝手にネットニュースの方が、なんか、苦言を呈したみたいなさ、いつものやつ。で、変な風に捉えてさ、ニュースにしちゃったりとかして。ってのあったけどさ。そう、フワちゃん、でもあんまフワちゃん、俺、テレビで、見ててもさ、わかんないよね。やべえやつなのかなと思いつつも真面目だったりとかするじゃない。で、もともとあの人、頭いいんでしょ?だから、やっぱりあえてそういう行動をとってるというか、だと思うし。だから、ただ、一瞬思ったのはだよ。ツイッターで、伊集院さんのことを、伊集院って書いたんだよね。書いてたの。 楽屋で伊集院がつって動物の赤ちゃんの話してるみたいな、なんか超可愛いみたいな言ってたからさ、あそこ芸人じゃん一応、 YouTuber とかってくくりになってるかもしれないけど、だからあそこ伊集院さんって言わないで伊集院って言うんだみたいなのはちょっとあったけど、でも別にねいいし、伊集院さんもそれでね別にいいと思ってるし、だからあえてのキャラなのかもしれないし、ナチュラルなかも、ナチュラルでそういうキャラなのかもしんないけど、どっちにしろ別に当人同士は何も不快感はないし、何も問題ないのかなーって思ったけど、ネットニュースがおかしかっただけで、なんか良かったねって思って、そんな話、まあ面白おかしくね、その辺は伊集院さんもね、ラジオで話してたわけだからさ、でお互いにそれでねウィンウィンだったんだけど、なぜかネットニュースではねそういう変な受け止められ方されてね、なんだかなみたいな、毎回それだからね、伊集院さん何やってもねネットニュースの方でさ、また伊集院が苦言を呈したみたいなさ、そういう切り取られ方するからね、いや文脈で見たら全然そんなんじゃないのにとかね、な多いからさ、だからもう百聞は一見にしかずね、まあ百聞は一見にしかずラジオだとね、うん、ちょっと百聞分なんだけどもさ、まあそんな感じですか、だからどうなんだろうね、ネットニュース鵜呑みにしちゃいけないよねっていうね、だから伊集院さんのラジオをみんな聞きましょう、ね、それが一番いいと、まずやっぱり面白いよね、毎週まだ聞いてるけど、なんだかんだで、ね、中学生の頃からね毎週のように聞いてるけど、まだ面白いもんね、まだ面白いと表現もあれだけど、52歳だってもう伊集院さんも、でも毎週面白いもんね、まあ俺もジジイになってきたからかもしんないけど、どうなんだろう、今の若い子伊集院さんのラジオ聞いて面白いと思うのかな、でも面白いと思うんだよな、なんだかんだやっぱり、まあ、そんな感じでございますね、ね、お便りありがとうございます。じゃああとは今週の話なんですけど、他はですねこれかな、GoTo トラベルキャンペーンってあるじゃない、それでね旅行行った人たちも多いと思うんだけど、都内住んでるとさ、東京都民は GoTo トラベルキャンペーン対象外とかってなってさ、まあ、旅行行っても別に美味しくはないわけよ。まあ、そんな中アパホテルがですね、アパホテルはその都内のアパホテルは今格安で泊まれますよみたいな、そういうキャンペーンやっててさ、そのなんか都内の人たちにもちゃんとね GoTo トラベルみたいな使ってもらおうみたいなイメージでさ、だからちょっとそういうキャンペーンやってるらしくて、今一部屋3500円で泊まれるんだよね、シングルのお部屋、安いじゃん。だから俺一回まだアパホテル泊まったことないからさ、この3500円でやってるキャンペーン期間中に一回アパホテル泊まってみたいなと思って、でせっかく泊まるんだったらアパホテル一番いいアパホテル泊まりたいなと思っていろいろ調べたので、調べてたら普通のアパホテルってあるじゃん、でその他にもアパホテルリゾートみたいなのがあったりとか、あとアパホテルプライドってのがあったりとかして、なんかいろんなのがあるらしいのよ。でその中でアパの最上級ブランドとしてはアパホテルプライドっていうのが一番いいらしくて、国会議事堂前にあるのよ、ア っぱホテルプライド。で、ここはもうなんか中入ると、シャンデリアとかがあったりとか、ね、普通のアパホテルそんなないじゃん、多分さ。普通のビジネスホテルなんだから。やっぱ国会議事堂前だから、やっぱり国会議員とか泊まる可能性あるからね。シャンデリアとか。ね、そういうのがあったりとかするらしくてさ。一番高級感のあるね、アパホテルですよ。これもシングルのお部屋3500円なんだよ。いいなぁと思って。でもなんかここまで来るとさ、せっかくだからさ、そのなんていう、高級志向で言うとさ、もっと高級なところ泊まりたいって思うところもあるじゃない。だから、一度はさ、リッツ・カールトンとかさ、ペニンシュラとかさ、ヒルトンとかさ、まあ、王道で言って帝国ホテルとかさ、ちょっと一回そういう高級ホテルの方も泊まってみたいじゃん。だから潜入レポとしてだよ、なんか。せっかくね、こういう GoTo トラベルとかでさ、ホテルが安くなったりとかするわけじゃない。都民限定とかかもしんないけどさ。そういうタイミングで、あと、お客さんが少なかったりとかしてさ、お部屋のね、料金が安くなったりとかもするからさ。だから、アパもいいけど、そういう超高級ホテルとか、行って、どんな感じだったよ、みたいなのも、ありかななんて思ってさ、ちょっと調べたんだけど。ま、さすがにリッツ・カールトンとかさ、ね、5万円とかするじゃない。高いな、やっぱり、と思ってさ。一泊5万円とかお金払えないんだが、と思ってさ、やっぱり。まあね、変にスロットとか行ってるんだったら、そっち側にお金使った方がいいんじゃないのっていうのもあるけどさ。一生、ね、なんていうの残るじゃん。一生残るっていうか、まあ、ホテル一泊泊まっただけで一緒に残るかって言うとあれだけど、あ、俺、リッツ・カールトン泊まったことあるよ、みたいになるわけじゃん。ペニンシュラあるよみたいな、ヒルトンあるよみたいな言えるわけじゃん。パチスロなんてさ、俺ミリオンゴッドの凱旋5万円負けたことあるよとかさ、そういう話になるわけじゃん。そのもうギャグじゃん、そんなのさ、何にもならないじゃん。いや、そう考えたらね、そういう高級ホテル泊まってみるとかっていうのも一つね、潜入レポだし、リッツ・カールトン泊まって、そこでラジオ配信してみましたみたいなさ。スペシャルウィークなんでみたいな。パーティーですっつってね。第700回はリッツ・カールトンでみたいな。うん、童貞ネット・イン・リッツ・カールトンっつって。お客様、ちょっと廊下に声が漏れてるんですけどもっつって。ね、アットネットラジーとか言って。そういうのもね、ちょっと恥ずかしいかなと思うけども、まあそういうのもありかななんて思って。とか思ってたんだけど、まあちょっと高級ホテルは今回難しいなと思って、まあやっぱホテルかなみたいな。でしかも9月30日までジャランのポイントがなぜか1100ポイントなんか使えるらしくて、もともと100ポイント持ってたのかな。そしたらなんかとキャンペーンで1000ポイント急になんか付与されてて、使わないともったいないなと思ってさ。この GoTo トラベルのこのタイミングプラスジャランポイントの消費期限が決まってるっていうので、早めにどっかね、アパでも何でもね、泊まりたいなと思ったんだけど、でいろいろ調べたところさ、なんかアパホテルもいいけど、もうちょっと特色のあるホテルないかなと思ってさ、で調べたところ出てきたんだよね。一時期、少し話題になったホテルなんだけど、変なホテルっていうホテルがあって、なんか HIS が運営しているホテルなんだけど、変なホテルっていうのがあって、いわゆるなんかロボットホテルっていうのかな。受付が、普通受付にスタッフいるじゃない。ホテル入ります。カウンターがあります。スタッフがいます。チェックインします。みたいになるじゃない。そうじゃなくて、スタッフはいなくて、スタッフはロボットなんだって。っていう変なホテルがあるのよ。で、これちょっと話題になってて、そうか、変なホテルってあったなと思って。で、調べたらさ、 構安く泊まれんのよ。ありだなと思ってさ、ちょっと変なホテル行ってみようかなって思って、今回変なホテルに泊まるべくちょっとプランを探してみて、で予約をしてみました。アパホテルがその3500円なんだけど、これは別に、ね、泊まるだけ、食事とかついてないんだけど、3500円素泊まりね、なんだけど、変なホテルに関してはウェブ上で見ると、シングルの部屋が7200円、なんだけどじゃらんとかで見るともっと安くなってて半額ぐらいになってんだよね。で一応ね、いくつか店舗があるんだけど、変なホテルもさ、一店舗じゃないんだよ。変なホテルってさ、その、なんか、突拍子もないじゃない。だから、一店舗しかないとか、二店舗しかないとか、そういうんじゃなくて、もう変なホテルっていうのがもう、結構いくつかあんのよ。10個ぐらいあるんじゃないかな。10店舗ぐらいあってさ。で、その中で、都内で、まあ、近いところとか、どこかななんて思って、いろいろ探してたんだけど、で、銀座とか、浅草とか、まあ、いくつかあったりするんだけど、で、その中で、浅草俵町っていうところにね、ある、変なホテルがあって、そこがですね、ちょっと変わっていて、何が変わっているかっていうと、世界初、光のホログラムでチェックインって書いてあって。なんか、チェックインするところの、その、いつもロボットのところが、今度、ホログラムらしいんだよね。よくわかんねえなと思ってさ。だからちょっとそういうところ行ってみようかなと思って。なんか、あれらしいよ。その、変なホテルって、世界初の、ロボットが働くホテルとしてギネスに認定されてるらしいよ。謎ですね、ほんとね。まあ、そんなところあるんだけどもさ。だからせっかくだからね、ちょっと変わった、一風変わったところ泊まりたいなと思ってさ。で、そんなんで。そしたらさ、その変なホテルの、浅草俵町店のプランが、一泊4000円だったのよ。じゃらんで見たら。で、さらに、クーポンがついてくると。500円引きのクーポンが、これ使えますよって書いてあって。それ、ゲットして。500円引き。3500円。で、そこに、さっきのじゃらんポイント。1100ポイント残ってるから、1100ポイント。まあ、消化すると、合計2400円なんだよね。2400円で泊まれますと。いいねと思って。で、さらに、朝食をつけたいなと思って。なんかホテルで朝食食べたいっていう気持ちがちょっとあってさ。朝食もつけようと思って。で、これ4000円のプランで朝食ついてんの、実は。で、この朝食っていうのが、実際に、ホテルで当日で朝食、追加して食べようとすると1700円かかるプランなのよ。だからそれがついてるってことは、その2400円じゃん、4000円引く500円引く1100円で2400円で、そっから朝食代を引いて1700円引くじゃん、すると残り700円なわけだ。実質700円でホテルに一泊できるっていう、この錬金術みたいなさのをちょっと駆使してさ、で、いけんのかなと思って。で、やったらいけてさ、じゃあこれで、ね、ちょっとギネスにも認定された変なホテル、ね、行ってみようと思って。で、予約は無事できてるからね、それで、じゃあ、浅草、俵町、行ってさ、銀座線かな?銀座線で、 浅草の一個前の駅かな。終点の前の駅で降りて、田原町で降りて。でもそっから徒歩3分ぐらいのところに、あってさ、変なホテルって。もうあの外観普通のホテルよ。綺麗なホテルなんだけど、その、なんだろう、ホテル名っていうのが、ネオンで、変なホテルって書いてあって。変なホテルだなと思って。まあ、変なっていうのは、なんかその、変って変わるっていうさ、感じじゃない。だから、一つの型にとらわれずに、時代やニーズに応じて進化し続けるっていう、そういう意味での変っていうのもあるらしい。変わるっていうね、ことらしいんですけどもね、変わり続けることを約束するホテルっすね。変なホテルなんですけど。で、入り口入って、綺麗なね、ビジネスホテルっぽい感じでさ、で入っていくと、2階がチェックインするカウンターになってるらしくて、2階登ってって、で、エレベーターね、開くわけ。チーンつって、2階ですつって。で、開くとさ、誰もいないの。スタッフの人誰もいないのよ。で、どうすんだろうと思って。で、カウンターの方見ると、カウンターの奥に、映像が映し出されてて、一番左側が、なんか、男の人？なんか、男の人ってなんだろうね。羊。若い羊の人で、真ん中が恐竜で、一番右側が忍者の映像が映し出されてるホログラム。で、まあ、エレベーターから一番近いところが、忍者だったから。もう言ってることはよくわかんないよね。カウンター、ホテルのカウンターで一番近かったのが忍者だったんでっていう、もう、じゃパワーワードすぎるんだけどさ。だから忍者の前に行ってさ。そしたら忍者の前に、機械があって。で、機械で入力してね、みたいな書いてあるわけ。で、チェックインだ、チェックアウトとか書いてあるから、チェックインってピッと押してさ。そしたらなんか忍者が喋り出すわけ、少し。じゃあ、なんとかをしてほしいでござる、みたいな。言ってくるわけ。わかったと思って。で、予約している、なんか情報を入力してくださいって言うから、ね、パルナイト、って。で、やったら、ピローンって情報出てきて、これは間違いないですかつって。で、OK です、つって。で、なんか進めていくと、その画面に連動して、目の前にいるホログラムの忍者が、ねえ、じゃあ次はこうするのでござる、とか言って、言うわけ。で、その通りに進めていくわけ。そうすると、無事チェックインが完了するんだよね。で、チェックインのカードとかがさ、その、機械から出てきてさ、あとレシート出てきてさ、これチェックイン完了でござるっつって。旅の疲れを癒すでござるみたいな言われて。はい、みたいな。わかったでござるみたいになって。こんな感じなんだ、と思ってさ。だから、俺最初はさ、この変なホテルって出た時に、なんだこりゃって思ったんだよね。ホテルはさ、そのピンキリあるとしてもだよ。もうラブホテルもあればさ、ビジネスホテルもあってさ、高級ホテルもあるけど、結局は、その、チェックインするときはさ、スタッフがいるわけじゃん。で、スタッフに話して予約の確認取ってさ、で、なんか署名とかしてさ、で、いろいろと説明受けて、じゃあこれチェックインの鍵なんで、みたいな。そのチェックインでその、お部屋の鍵なんで、とかって渡されてさ、で、ね、なんか、ごくつろぎくださいみたいに言われてありがとうございますみたいながあるわけじゃん。でもそれがさ、ロボッ ットが対応してできるんかい、そういうのって思ったけど、全然できるよねと思って。だからなんていうのかな、その今でこそさ、そのセルフチェックインみたいなさのが結構多分導入されてるところ多いのかもしんないけど、なんか先駆けだよね、そういう意味ではね、セルフチェックインの。だからこのコロナってさ、あんまり人を、人間のスタッフっていうかさ、できる限り人と人とが合わないようなさ、そういう対応が求められてる中さ、本当コロナ時代にあったさ、サービスだよねと思ってる。ね、密にならないもんね。だって相手、ホログラムだしね。だからすごいなと思って。で、そんなんでさ、無事チェックインできてさ、で、カードキーとかもらってるからこれで。じゃあ、部屋まで行くか、つって。で、部屋、ね、エレベーターで行って。普通に入れるもんね。入って。なるほど、みたいな。ちょっと部屋でくつろぐみたいな感じなんだけどさ。だここまでで、誰にも出会ってないからね。すごい話だと思うんだよね。ホテル行って、ホテルの従業員誰にも会わないで、もう自分の部屋にいるみたい。もう一人とも、そのロビーのところでも会ってないし、廊下とかでも会ってないし、もうどこにも人がいないんだよね。いや、謎だなと思って。ほんと変なホテルだなと思って。で、今回、ホテル行った理由として、ちょっと面白いかなってのもあったんだけど、そろそろね、仕事をちゃんと見つけないといけないかなと思って。で、家にいるとさ、職探し意外とできないんだよね。なんか、アニメ見ちゃったりとかさ、ネットしちゃったりとか、YouTube 見ちゃったりとかさ。で、眠かったらさ、ちょっと布団のね、ベッドに横になっちゃったりとかさ、いろいろするじゃない。だからなんか集中できないなと思って。だからそんな時に、よくね、小説家とかさ、漫画家とかわかんないけどさ、ホテルとか旅館に行ってさ、缶詰になるみたいなのあるじゃない。缶詰になって、で、もうそれに集中してやるみたいなさ、他のね、注意を妨げるようなものは、ね、全部シャットアウトして、で、もうそれに集中するみたいな感じのあるからさ。だから俺もそうしようと思って、ホテルに缶詰になって、もう転職活動をね、しっかりしようと。で、そういうのもあって、ちょっとホテルね、行こうなんていうところもあってさ。だから部屋入って、で、MacBook Pro を出してさ、よし、やるぞと思って。俺はこの変なホテルで仕事を見つけるんだと。いうことでさ、もう集中してやろうと思って。そんで、Mac 開いて。なんかでもお腹痛くなっちゃってさ。ちょっとまずうんこしようと思って。入って一発目したらうんこだからね。まずマーキングと思って。もうどこ行ってもお前うんこしてんだ、みたいな。こないだも、スカイツリー行ってすぐうんこしてたりとかね。旅行行ってもすぐうんこだしね。台湾行ってもすぐうんこだしね。なんかうんこにつきまとわれてるんですけどもね。そんなんで、変なホテルでもね、まあ速攻うんこして。で、うんこしたらうんこしたでお腹すくんだよね。ちょうどチェックインが、15時からチェックイン可能だったんだけど、なんだかんだで、夜になって18時半ぐらいかなにチェックインしてさ、ちょっとお腹空いたなと思って、ね、晩飯食ってないしと思って。で、晩飯何食べようかなと思った時に、その、田原町からの駅から変なホテル行くまでの間に、弥生軒があったわけ。で、弥生軒今キャンペーンやっててさ、一部定食がね、490円とかなんだよね。700いくらする定食が490円食べられるっていうね。そういうキャンペーンやってて2種類かな。チキン南蛮定食と味噌カツ煮定食みたいな。この2つが 490円食べられるってことで。じゃあそれちょっと食べようと思って。で、それ食べてから、食探しと思って。で、外出てさ。で、弥生軒行くんだけど。こう外出るときも誰にも会わないんだよね。ロビーとかね、通って、1階とかね、通っても何にも誰もいないしさ。謎と。で、弥生軒行って。久しぶりだよね、ほんと。で、弥生軒で、味噌カツ煮定食みたいに頼んでさ。で、弥生軒ってさ、ご飯、おかわり自由なんだよね。で、久しぶりだったんでテンション上がっちゃってさ、弥生軒がさ、ご飯3杯食べちゃって。ダメだね、と思って。でも夜に、その炭水化物を取るなっつってんのに、白米っていう最高の炭水化物をね、3杯食べちゃうんだもんね。ダメだなぁと思いながら。で、そこで弥生軒食べ終わってさ、もう腹パンパンよ。また食いすぎだなと思って、腹すげえなと思って。で、ちょっと夜散歩してさ、腹ごしらえでね、その浅草だから浅草の街を少しだけ散歩して、で、部屋戻ってきて。で、あと部屋戻る前に、なんかこの、変なホテルの方が、屋上がオープンになってるらしくて、屋上テラスがあるのよ。だからちょっと見てみようかなと思って。で、屋上行ってみてさ、まあ、誰もいないんだよね。これなんかもうお客さんもいなけりゃ、店員もいなくて、なんかこの建物俺しかいねえんじゃねえかなっていうぐらいの感じだったんだけどさ、誰にも会わないんだよね。ホログラムのねえスタッフしかいねえからなんだこれと思ってんだけど。で、屋上行ってウッドデッキみたいになってさ、で外出たんだけど、まあ別に椅子とかあるわけでもないし、ただただデッキになってるだけで、でも屋上だから結構高いところでね、12階建てなのかな、建物自体は。で、そこの上に屋上があって、見渡しはいいんだけど、ちょっと曇ってたからあれなんだけど、またスカイツリーとかもすぐね近くにあってね、いい眺めじゃんとか思いながら、うん、なんもね、なんもないなと思って、ですぐ部屋戻ってさ、で、そしたら気がつけばさ、21時近いんだよね、時間が。日曜日の21時って何よっていうとさ、半沢直樹なんだよね。多分半沢直樹見なくちゃと思って。で、ベッドがあって。で、ベッド寝っ転がると、その正面に、もう、テレビがね、壁にかかってる感じなんだけど。でっかいテレビが。じゃ、そこでじゃあベッドも、ね、寝っ転がりながら、でっかい画面で半沢直樹見ようと思って。で、見てさ。今週も面白いなーつって。ゲラゲラ笑いながらさ、半沢直樹見て。で、10時じゃん。だるいなーと思って。なんか眠いなーと思って。で、テレビ見ながらゴロゴロしちゃってさ。で、気がつくとさ、寝ちゃってたんだよね。3時ぐらいになっててさ。いや、寝ちゃったなーと思って。なんか疲れてたんだよね、やっぱね。その日。だから、そんなんで全然求人情報とかも調べられなくてさ。で、どうしようと思って。3時だしなと思って。で、パソコン開いてさ、YouTube とかさ、開いたらさ、いつも見てるチャンネルがさ、動画更新とかしてんじゃん。見るじゃん。気がつくとさ、5時半とかなってんだよね。やばいやばいと思って。ホテルで缶詰のはずがさ、普通に家で生活してんの変わんないと思ってさ。で、そんなんでさ、さすがにやばいなと思って。で、ただ、この朝食、ね、予約してるわけ私。1700円の朝食があるわけじゃん。で、この朝食が朝6時半から9時半かな までの間に行かないといけないの。だからさ、もう5時半ぐらいになってんじゃん。どうしようかなと、こっから寝ないで朝食行くのか、ちょっと仮眠取ってから朝食行った方がいいのかってところでさ、いや仮眠取った方がいいよなと思って、3時間ぐらい仮眠取って8時半に起きて、で朝食行けばいいかなと思って、でそんなんでさ、そのままもう、その軽く風呂入ったのかな、シャワーだけ浴びて、シャワー浴びて、で寝て、で8時半とか9時に起きてさ、で食事行こうと思って、で食事が2階のそのロビーのところの横にね、朝食のそういうエリアがあって、でそこ行ったらようやく一人あのスタッフの人に会いまして、ホログラムじゃなかったんだけど、インドの方かな、多分インドかそういうちょっと東南アジア系というかの方がいらっしゃって、で朝食どうされますかって言われて、なんか和風な和食の朝食と、あと洋風の、洋風というかインド料理の朝食があって、じゃあインドの方でっつって、で言って席の方行ったんだけど、いないんで誰も。朝食のスペースのところにも結構広いスペース確保されてんだけど、俺しかいなくて、なるほどと思って、でドリンクとか飲み放題で、で飲み物飲みながらね待ってたら、バイキングとかじゃなくてね、プレートで、ワンプレートで、提供されるタイプのね、インド料理が出てきてさ、タンドリーチキンとかさ、あとカレーが2種類あって、あと、おっきいナン。バカでかいナンなんだけどさ、ナンってでかいけどさ、ナン、焼かれたね、焼きたてのナンがね、出たりとかして。で、そんなんで、あと、サラダがあったりとか、デザートがついてたりとかしてね。で、それ、食べてさ、本格的だなと思って。いつものね、俺、ボンカレーとかそういうんじゃないからね、全然。ほんとちょっとシャバシャバしたさ、本格的インドカレーです。で、それ、ナンと一緒に食べて美味しいと。朝からカレーとかも。ね。で、そんなんで、食べて、1700円か、と。ちょっと高いなっていうね、感じはあったけどもさ。まあまあ、こういうものなんでしょうと思って。で、そんなん食べ終わって。で、ごちそうさまでした。で、部屋戻って。で、ここでもう、9時半とかだよね。で、チェックアウトが11時なのよ。だから、そうだなと思って。食べ過ぎちゃったなと思って。うんこしたいなと思って。またうんこしてさ。すぐうんこなんだよね。もう食べたらうんこしたくなっちゃうからさ。で、もう10時ぐらいになってんじゃん。何やってんだろう今回と思って。で、さすがにと思って、じゃあ11時までチェックアウトまでちょっと仕事探そうと思って、で仕事探してさ、ないなっつって、何の仕事したらいいかもわかんねえと思って、したい仕事もねえしと思ってさ、なんか休みのなんて日数っていうの、年間休日が120日以上ある仕事がいいなみたいなぐらいしかなくて、正直あと事務系はちょっと苦手だから、事務系は外すだろうみたいな探しててもなんかないんだよね、もうね、何ができるんでしょうかみたいなところでさ、ちょっとそんな模索しながらさ、転職サイトの自分のね、 プロフィールだったりとかもね、最新のものに変えたりとかしてさ。で、やってたらもう時間来ちゃったからさ。じゃあチェックアウトしようと思って。で、また、ロビー行ってさ。で、最初のチェックインの時はさ、忍者の前に行ったんだけど、帰りはチェックアウトはさ、羊の前に行ってさ。で、羊の前でチェックアウト進めてったらすぐに。ね、羊がもういろいろと案内してくれたから。その通りに進めて、チェックアウト完了です、みたいな。またのお越しをお待ちしております、みたいな。なるほど、みたいな。結局、ご飯の時にインドの方に会っただけで、あと全部ホログラムだったな、みたいな。で、そんなんです。無事、変なホテル。ね、実質、700円で泊まるっていうね。感じでさ、よかったよ。なんか、部屋もさ、狭いんだけど、13畳ぐらいしかないのよ。だから本当にベッドと手、なんていうの?デスクがあるぐらいでさ、カウンターテーブルみたいなのあるぐらいで。広くないんだけど、やっぱ綺麗だよね。清潔。だからいかに部屋が、今自分が住んでる部屋が汚いというか、いいなぁと思って。ホテルって、綺麗でいいなぁと思って、なんかさっぱりしてんなぁと思って匂いとかもいいじゃない、なんかホテルの匂いってとかね、水回りとかも綺麗だしさ、いいなぁと思って、でね、結局そんなにはかどらなかったんだけどもさ、就職活動とかはね、でまぁ、ちょっとリフレッシュしてさ、いいなぁと思って、変なホテルね、結構安く泊まれるから。だからなんか、いろんなところにホテルあるんだけど、なんかアパホテル泊まるのとね、料金変わんないからさ、今だったらね。だから、もし、どっか旅行とか行ったりとかさ、して、ホテル取ってなかったりとかした時にね、変なホテルあったら、近くにあったらさ、泊まれると思うよ。じゃらんとかで調べればすぐ出てくるから。で、安く泊まれるからね。おすすめかなって、ちょっと思いますけどもね。ネットで予約して、で、その情報を端末に入力すればもうすぐに、ね、ホログラムが案内してくれてね。で、今回のところはホログラムだけど、他のところはね、ロボットだったりとか、するから。ね、ちょっと行ってみると面白いかもしれないですね、っていう。そんな感じでございましたけども。で、11時じゃん、まださ。早いからさ、このまま家帰ってもちょっとあれだからと思って。で、浅草寺、雷門ね、がすぐ近くにあるからさ、じゃ浅草寺でも一応行ってから帰ろうかなと思って。で、浅草寺久しぶりに行ってさ、で、お寺だからさ、最近神社ばっかり行ってたからさ、お寺久しぶりだなと思って。で、お寺行って。で、門くぐってさ、どんどん進んでってさ、で、ああ、浅草寺っつって、堪能してさ、どうしようかなと思って、ふとさ、浅草寺の、まあ、境内っていうかな、あの辺のところがちょっと、戻ってきて、で、横の方を見たらさ、なんか、神社があんのよ。浅草寺の敷地内に、神社があんだよね。謎じゃない？なんか。お寺の敷地内に神社があるんだよね。なんか宗教的にわけわかんないなって思うんだけどさ、浅草神社ってのがあってさ、ね、最近神社巡りばっかりしてるからさ、じゃあそこもちょっと神社行っとこうと思って、で神社入ってね、またそこ特に勝ち守りとか置いてなかったんだけど、じゃあお参りだけしようと思って、でお参りして、せっかくお参りしたからなと思って、近くにスロット屋さんないかなと思ってさ、もう正直スロットも飽きてんのよ、疲れるし、なんだけどなんかまた巡り合わせじゃんと思ってさ、神社あるからさと思って、お参りしたしと思って、でしたらもう徒歩すぐにさ、浅草の方行ったらすぐのところに パチンコパチスロ屋さんあるらしくてさ、ちょっと行ってみようかなと思って。で、行って。で、まあ、あったからさ、入ってって。で、ちょっとお腹痛かったからさ、パチスロ屋さんでトイレ借りてさ、またうんこしてさ、うんこばっかりしてんだけどさ。で、フロアの方にさ、戻ったらさ、なんか、置き時っていうスロット台がさ、めちゃくちゃ出てて、その一角にしかもう人いないぐらい。で、みんな置き時座ってんだよ。他のところはバラバラ座ってんだけど、置き時のところだけみんなすげえ座ってて、みんななんか出てんのよ。これ出るなぁと思って。で、俺も置き時座ってさ、打ってんだけど、全然出なくてさ、こんな出ねえんだと思って。なんでみんな出てんの、俺だけ出ねえんだろうとか思って。そしたら、結構、投資がかさんだところで、ようやく初当たりして。したら、あれよ、あれよと連チャンしてさ、一応プラスになって。あぶねえと思って。でも勝たなきゃダメだからなと思って。ね、お参りもしたしと思って。で、そこでもう早めの退散。13時半ぐらいにはもう退散してさ。で、プラスでよかったよかったと思って。今回のね、変なホテルの宿泊代とか全然ね、そこで支払いできるようになったからさ。ラッキーしてんなと思って。で、そんなんで家帰ってきてみたいな。で、なんか眠くてみたいな。帰ってきてまた寝ちゃってみたいなね。そんな感じでございましたね。だから、なんでしょう。結局、家に行っても外に行ってもね、やっぱし、だらけるやつはね、どこ行ってもだらけちゃうんだなっていうところでさ。変わんないよね。パソコン持ってたらさ、家でできることできちゃうからさ。そりゃ YouTube も見ちゃうよね。ホテルでね。変わらんなと思って。まあ、そんな感じでございましてね。まあ、なんか、いろいろやったんですけどね。まあ、よくわかんない一週間でございまして。だから、まあまあ、変なホテル、ちょっと気になる方いらっしゃったらね、そういう、ロボットが働くね、ホテルというところで、珍しいかなと思いますから、これからどんどんもしかしたら増えるかもしれないけどもね、なかなか現代ではないからさ。だからよかったら、ちょっとそういうのもね、いくつかありますから、行ってみるとね、面白いんじゃないかなと思いますんでね。まあ、そんなお話でございましたとさ。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほど届きましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あとは、まだ話してないね、今週のお話なんかを、ちょっとしていきたいと思いますけどもね。今週あった話としては、何でしょうか。あんま、皆さん、興味あるか、知ってるか、わかりませんけど、エロ漫画家で、ミチキングっていう、漫画家の方がいらっしゃって。俺このミチキングって人好きなのよ。で、過去にもちょっと本買ったことがあって、電子書籍とかで。珍しいんで、俺が、なんかエロ漫画家で、固定で名前を知っていて、好きとかっていうのは結構少ないんだけど、武田博光先生ぐらいしかいないんだよ、エロ漫画家で好きな人って。でも武田博光先生の他に誰好きって言ったら、ミチキングさんになるんだよ、俺ね。なぜか。で、ミチキング先生が、久しぶりに新刊出しますと。いうのがあって、タイトルがアザトメイキングっていう、カタカナでね、全部アザトメイキングっていう本のタイトルで、10月の 何日でしょうか。10月15とかだったかなに、新しい新刊が出ますというのが出ておりました。ワニマガジン社なので嬉しい。うん、マジかと思って、ミチキング先生新刊出すんだと思ってっていう話。まあ、10月15日とか14とか15だったと思うんで、出たら買おうかなと思ってます、ね、そんな感じかな。うん、あとはそうだね、ちょっと今週思った考え方なんだけど、ウーバーイーツあるじゃん。ウーバーイーツもう全然やってないんだけど、ちょっとやろうかなって思える考え方があって、なんかさ、ウーバーイーツってお店に商品、お客さんが注文します、したら、ね、配達員がお店にね、商品取りに行って、で、注文したお客さんのところに商品を届けます、みたいなさ。普通に配達員、ね、食品の配達員っていう位置づけじゃない。なんだけどさ、それってさ、すごい仕事な感じするじゃない。お客さんが注文したものを取り行って、それをお客さんの元に届けます、みたいな。お待たせいたしました、みたいな感じじゃない。仕事じゃん、やっぱりさ。配達員じゃない。なんだけど、ちょっと考え方変えたとしてよ。お店に、別に誰が注文したかどうか関係なくてさ、アプリを立ち上げたらさ、お店からさ、ちょっと来てって言われるわけじゃん。で、来てって言われて、何かなーと思って行ったらさ、ただで商品くれるんだよね。じゃあその商品もらったけど、お金にしないと意味ないじゃんつって。だからこの商品を換金してくれる換金所に持っていくみたいな考え方にすると、なんか一気に仕事じゃないっていうかさ、そういう考え方もできんじゃないかなと思って。まあもちろん雑には持っていけないよ。換金するために持っていくわけだからさ。だからさ、なんかすごいよねと思って。仕事としてって考えるよりは、ただで商品を提供してもらって、それを換金所に持っていくみたいな。ただそれだけのことみたいな。すると400円とか500円とかもらえますぜみたいな。だから、ね、1日に10件20件と、なんか、お金あげるよって言われて。ね、換金していい商品あげるよって言われてさ、あ、いんすかみたいな。じゃあちょっと商品取り行きますって言って。じゃあこの換金所に持ってってお金もらえるからって。いんすかみたいな。じゃあ換金所行ってきますみたいな。終わりみたいな。なんかそう考えると、だから物事って考え方一つだなと思ってさ、仕事って捉えるとさ、しんどいしさ、大変だしさ、なんか責任ももちろんあるしさ、しっかりやんなきゃとかさ、緊張するなとかさ、消耗するなとかいっぱいあるけどさ、考え方一つだよねってすごい思ってた。だからこう考えたら、結構気が楽にできるというか、むしろなんか、こんなに美味しいことって世の中にあんのかって思えるようなことじゃない？すごいよね。だから、まあ、ホームレスの人と一緒にしちゃうとまたあれだけど、全然関係違うけどさ。だからホームレスの人が、空き缶をいっぱい集めます。で、鉄工所みたいなところに空き缶持ってきます。お金もらえます、みたいな。でも空き缶拾うの超大変だしさ。運ぶのも大変じゃない？リアカーみたいですっげー大量に持ってってさ。で、二足三本だったりするわけじゃん。それ考えたらさ、すごいよね、ウーバーイーツって。出来たての料理をさ、無料で提供してくれるわけじゃん。 提供してもらったやつをね、とある場所に持ってくだけでお金がもらえちゃうっていうさ、換金してくれるみたいなさ、なんかとんでもない仕組みだなと思って、したらちょっとやりたくなってくんなみたいな思ったりとかして、今やらないんだけど、やらないんだけど、そう考えるとね、やりたくなってくるかなと思って、視点ちょっと変えるだけで物事ってなんか変わるなと思って、だそんな感じでなんかやりたくないなとかさ、めんどくさいななんて思ったことも少し視点変えるとね、変わるんじゃないかなっていうのをちょっと思いましたっていうね。でもこの考えでいくと、ちょっと俺もしかしたら11月1日からなんかね、何かしら働こうかなと思ってんだけど、間に合わなかったら Uber Eats するっていう可能性はかなり高い確率であるよねって気がします。うん、すごい仕組みだと思って改めてちょっと思いましたというところ。あとは今週何してたかっていうと、明治神宮に3回、東郷神社に1回行きました。まあ神社に行ったってことはね、セットでついてくるものもありますけど、結局ね、いや結局一番家から近い神社って明治神宮なんでね、うちだから明治神宮行ってみたんだけどさ、いいよね、なんか運気を上げるためとか勝ち運上げるためとか、そこももちろんあるけど、なんか日常の一環として明治神宮に日々行くっていうこと自体がなんかとてもいいことかなって思ったりはしてさ、いいよね。毎朝明治神宮行ってから一日が始まりますみたいな、そういうなんか人生も一つありかなと思ってさ。だってすごいよね、日本の中でもさ、その有数のさ神社じゃない、神、そうだよね、その伊勢神宮とかさ、出雲大社とかさ、そういう中に入ってくる明治神宮なわけじゃん。それがさ、こんだけ家の近くにあってさ、徒歩で行けるわけじゃない。いや行けよって話よね、ほんとね、日々。だからさ、ちょっとで明治神宮これからもね通おうかなと思って、だから今明治神宮行った後にスロットね行きましたけど、一勝一敗一引き分けみたいな感じだったから、だからまたちょっとね試しで明治神宮行こうかなと思って。昔ねキャプテンハクさんも言ってましたから、 YouTuber のキャプテンハクさんも、運気が良くなりそうな、なりそうだなって思うことをやってみましょうみたいな、別に運気が上がる上がらない関係なく、上がりそうだと思うことをやってみましょうね、ちょっと掃除するとか何でもいいからって。そう考えると神社に行くってね、少し運気上がりそうなことっちゃことだからね、いいんじゃないかなと思って。そんなわけでちょっと明治神宮ね、東郷神社はね、ちょっと一か八かな感じがすごいあるね。だから、ちょっと東郷神社はもうあんま行かないかもしんないけど、明治神宮はいいね。うん。パワーが違う気がするね。あとなんか、明治神宮ね、綺麗なお姉さんがね、多い朝。なんだろうね、朝その9時とかさ、その時間とかで明治神宮行くんだけど、綺麗なお姉さんがね、ちょいちょいいるんだよね。仕事前とかに行ってんのかな？明治神宮行ってから仕事行ってんのかな？ちょっとわかんないけどね。だそういう習慣をね、つけるのも本当にいいんじゃないかななんて思ったりとかしましたよっていう話。ってところかな？あとは、そうねー、最近 YouTube ライブとかちょっとあんまりやってないんですけど、でせっかくクラフトピアとかさ、でゲーム配信されたりとかしてね、俺も ゲーム実況とかゲーム配信とかすればいいんだけどさ、結局してなくて。クラフトピア自体、じゃあプライベートでやってるのっていうと、ちょっとしかやってなくて、まだ多分4時間5時間ぐらいしかやってないね。だからこれからって感じなんだけどさ、まあ、ちょいちょいね、スロットももう疲れてきちゃったから、その分クラフトピアとか配信しようかなって思ったりとかするのと、あとね、週に1回ぐらいね、オンライン飲み会とかもね、できればいいなと思って、あとはその先週ちょっと話したんだけど、ツイッチの方でアマゾンプライムビデオがみんなで一緒に見れますとっていうのがあって、それもやりたいなと思ってんだけど、見たい映画結構あるんだよね。別にみんなと見たいかっていうよりは、まず自分が見たいなっていう映画がいくつかあって、だそれをちょっとみんなで見たら面白いのかしらなんてちょっと思ってるんだけど、俺アイアンマンとかさ、俺見てないのよまだ。だからアイアンマンとかさ、あとイエスタデーとか、あれでしょ、イエスタデーの歌歌っている人たち、もう名前が出てこないんだよね。なんでレジェンドの名前も出てこないのかちょっとわかんないんだけど、まあそのイエスタデーっていうね映画があったりとか、あと前、結構前に言ってた来るっていう、ちょっとホラーっぽい、ホラーサスペンスみたいな映画があったりとか、あとプロメアアニメのね、プロメアとかもプライムビデオだったりとか、結構あるんだよね見たいの。だから一緒にねちょっと見れたらいいななんて思ったりとかしておりますって。あとはまあ普通にアニメ見てもいいしね、これまで見てこれなかったアニメとかをみんなで一緒に見るとかね、それこそね、彼女を借りしますとかさ、最近のね、今やってるアニメとか、俺ちょっと見てないからさ、最初の1、2話ぐらいしか見てないから、彼女を借りしますなんで、それをね1話からねみんなで見たりとか、上映会みたいなだったりとか、あと他にもなんかあるかな。前だとさ、昔のやつだとあれだわ、電脳コイルとかあるかな。電脳コイルとか確かあった気したんだけど、ちょっとパッと見当たらないな。だ結構昔話題になって、もう見とくべきでしょっていうような作品とかも Amazon プライムビデオであったりするから、そういうのをね今改めて見てみるとかね、ちょっと見てなかったからみんなで見てみようとか、そういうのできるから、それをちょっとツイッチでやったりとかっていうのを、今後進めていきたいなと思っておりますんで、まあよかったらお付き合いいただきたいなっていうところでございます。まあそんなところでしょうかね。まあちょいちょいと体もね動くようになってきましたからね、寝てばっかりじゃなくなりましたから、ようやくね、まあその躁鬱なのかな、本当によくわかんないけどね、怠け者なのか躁鬱なのかね、なんだかもわかりませんけどもね。でも寝てるの多かったからな、本当2ヶ月間な、横たわってたもんな、ずっと。今は起きてる、起きてて寝る、昔は寝てて起きるみたいな感じだったけど、今は起きてて寝るだから、少しずつね戻ってきたかなと思うんだけど、時間かかったからね。そんなんでね、今はちょっと起きてる時間の方が長いかなと思うので、こうやってねちょっと YouTube だったりとか Twitch だったりとか、あとパソコンが新しくなったからさ、ネトラジとか、昔なんかネトラジと YouTube ライブ同時配信するとさ、なんか調子が悪かったんだけど、そういうのもできるようになるんだよね今後ね、パソコン良くなったからさ。 だからそんなこともできるから、ちょっとまたネトラジに復帰とか、あとニコニコ生放送とかを同時で配信するとか、そういうのもできたりするのでね、なんかいろんな方法を模索しながらね、やっていけたらなと思っておりますんで、まあよかったらまたお付き合いいただけたらと思います。じゃあそんな感じで、まあ、今日ちょっとよくわからない話も多かったですけどもね、まあちょっと2時間ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。で来週はですね、9月の21日月曜日、また22時からねやっていきたいと思いますんで、よかったらね、聞いていただけたらと思います。じゃあそんな感じでね、今日も長いお時間ねお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。